6月2日木曜日、時刻は11時20分を回りました。皆さんこんにちは。毎月第1木曜日のこの時間はようこそ市長室へ。蟹市の富田茂樹市長を直接お尋ねしてお話を伺っています。今空き家の増加が全国的に問題になっています。もちろんきちんと管理されている空き家もありますが、遠方に住んでいるなどの理由で放置された空き家などは近隣住民にとっても大きな問題となります。そしてここ蟹市でも団地を中心に空き家空き地が増えているといいます。今日は空き家空き地の適正な管理をと題して市長にお話を伺います。市長、今回もよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
さて市長、蟹市も全国的な傾向と同じように空き家が増えているそうですね。一体蟹市内ではどのくらいの空き家があるんでしょうか。
蟹市も増えてましてね、賃貸あるいは売却用のね、一戸建て含めてね、蟹市の一戸建ての空き家総数が平成20年に住宅土地統計調査っていうのはあったんですけど、その時には1400戸だったんですね。それが平成25年の同じ調査では1780ということで約1800戸ですので、5年間でね400戸増えたということでね、これは増加傾向にあるんです。
そうなんですね。かなりの数があるということで大変驚きました。これは何とかしなければという気がしますが、全国的に問題ということはすでに国や市も何か対策を取られているんでしょうか。
おっしゃるように全国的な課題となってまして、昨年ですね、平成27年の2月には、空き家の対策を進めるための特別措置法というのが国でできましたし、それを受けた感じになりますけども、同じく平成27年の4月には、蟹市の空き家を適正に管理するための条例というのが施行されまして、管理がね著しく不適切な所有者に対してね、空き家等の所有者に対して必要な措置を行いなさいと命ずるようにすることが可能になったんですね。
そうなんですね。特に困った事例については法律や条例がもう整備されているということでちょっと安心しました。ただ空き家や空き地というのは放置されているとゴミが不法投棄されたり放火の危険性が高まったりするなど、地域住民にとっては不安要素になってしまうと思います。法律や条例の力に頼らざるを得なくなる前に、所有者の方自身に適正な管理をしていただきたいと思うんですが、市長、こういう時は一体どうしたらいいでしょうか。
おっしゃるようにね、法律とか条例があってもね、やっぱり最後は所有者の方がねきちっと自覚して責任を持ってもらわないと困ります。熊本でもね大変大きな地震が起きたんですけれども、熊本が起きる前のね大きな地震が起きる確率っていうのはこちらの東海地方のがね高かったわけで、
そうですよね、
こういった大きな地震が起きた時に耐震のされてない空き家なんかがね倒れて人が怪我したり亡くなったりとかね、あるいは避難路を塞いじゃってね避難できないというような問題も現実的なんですね。それから今吉田さんおっしゃったように子供が入り込んでね危ないことをしたりとか火事の原因になったりというのもね大変不安ですしね、これから夏に向かって、雑草がどんどん伸びてね、そうすれば害虫もね発生しますし、地域にお住まいの皆さんには大変な迷惑になるんですね。ですからしっかりと管理していただきたいと。で、高齢でね自分でなかなかできないとか、あるいは遠くに住んでてなかなか管理に来れないというような時には、例えば草やね木の伐採っていうのはシルバー人材センターとかね業者の方にお願いするということもできますので、ぜひきちっと所有者としての責任でね管理してほしいと思います。
ありがとうございます。確かに手がかかる作業は代わりにやってくれるところを探すという手段がありますね。市長、では一方でこんな考え方はいかがでしょうか。空き家や空き地を賃貸住宅や活用できる土地として捉えると、利用したいという方や有効な活用方法があるかもしれません。
そうですね、空き家基調荷物なんですけど、それをうまくね活用して、地域のために使ってるという事例もあるんですね。やっぱりね蟹市でいうと片浦地区というのがね市内で一番高齢化も進んで空き地や空き家も増えてるんですね。そういう中で緑という団地とかですね、長坂 赤羽台、そういった自治会がね取り組んでおられるんですけど、空き家や空き地 の所有者と自治会が契約をしてね、でその空き家や空き地の土地をね、地域住民の団地の方に駐車場としてお貸しすると、まあ、駐車場もね古い団地は不足してるっていうのも多いんで、そういうところをね使ってないところを利用して駐車場としてお貸しすると、そうすると駐車場の賃料が入ってきますので、その賃料を使って空き家基地の除草とかね管理をするという仕組みなんですね。
なるほど、それはとてもいい仕組みですね。駐車場というのは名案だと思います。最近は家庭が持つ車の台数増えてきましたよね。
そうですね、はい、
住宅地で新しく駐車場を借りたいという方はたくさんいそうです。またこの緑自治会の取り組みについてなんですが、もっと詳しく市民の皆さんにお伝えできればと思うのですが、いかがですか？
そうですね、今月のねケーブルテレビカニのようこそ視聴室へですね、これは実際に緑自治会の会長さんの松浦さんという方が出ていただいてお話をお伺いしてますので、駐車場のスペースを確保してね、一方で路上駐車ですね、そういうのを防ぐこともできるということが松浦さんから説明がありますので、4日の土曜日から放送を始めますので、ぜひ興味のある方はご覧いただきたいと思います。
はい、空き家や空き地の駐車場利用は様々なメリットを生んでいるようですね。今市長がご案内くださいました緑の自治会長さんが出演されるケーブルテレビカニのようこそ市長室へは6月4日土曜日からの放送ということです。皆さんぜひケーブルテレビカニの放送もご覧ください。さてそれでは他の地域の方が参考にする場合、気をつけることなどはありますか？
気をつけるというかね、空き家基地がないに越したことないんですけども、まあ、それがお荷物ということだけじゃなくてね、それぞれの地域の実情に合った形で利用するということがね、今の団地の例ですと昔開発されたところでね、一軒あたり一個しか駐車場がないから困ると、でそれによってまた路上駐車も増えるという実情を解決するために空き家基地を使うということですからね、それぞれの地域に合った知恵を出していただいてね、うまく活用する方法が見つかればいいと思いますね。
そうですね、皆さんもぜひご参考になさってください。先ほどご紹介いただいた緑自治会の事例の最もいいところというと、借り手と貸し手どちらにもメリットがあるという点ではないでしょうか。実はこれと同じ着眼点から蟹市がすでに行っている活用方法があるんです。蟹市空き家空き地バンクです。市長、続いてはこれについて教えてください。
これもね、平成25年に空き家基地をなんとかしなきゃいけないと、そういう中の一つの課題がね、なかなかこの空き家基地を貸したい、あるいは売りたいと思う方がね、どこに頼んだらいいのか、不動産業者に頼んでうまくいくのかとかね、逆にその管理次第で空き家基地を探している方がどこで情報を調べたらいいかというような声があったんで、市がね、直接ここに関わって市がその空き家基地バンクを作って仲介というかね、皮切りをするということで、まあ、行政が携わるんで、安心してね、まあ、信頼してね、情報をね出したり情報を得たりしてもらうと。で一方で、実際のね、仲介業務はこれは市ではなくてね、その知識のある市内の不動産業者さんと、これは市が提携してね、誠実に対応するという、ちゃんと提携したところが仲介をやってくれるということで、官と民のそれぞれの特性を生かしてね、官民連携の仕組みということで始めたんですね。市のホームページにね、空き家基地バンクの専用ホームページがありますので、ぜひ見ていただきたいと思います。
皆さん、市のホームページのトップページをご覧いただきたいと思います。下の方にスクロールをしていくと、四角の中にカニの団地に住もう、空き家空き地バンクと書いているものが見つかります。ところでこのバンクは、売りたい貸したい方、買いたい借りたい方、両者とも登録をする必要があると伺いました。
それぞれね、登録の申込書とかね、それ以外の書類を提出してもらうと、 そんなに難しいことはないんですけどね、はい、
例えば書き方がわからないといったことがあればどこに相談をしたらいいですか？
施設住宅課というところが担当してますので、そちらに聞いていただければいいと思います。
はい、市役所の施設住宅課ですね。このバンクへの登録料などは必要ですか？
登録料はいりませんので、ぜひお気軽に利用してほしいと思います。
それは良かったです。皆さんぜひ気軽にご利用いただきたいと思います。所有している空き地をどうしたらいいかわからないという方、いきなり不動産業者には頼みづらいという方は、先ほど市長がおっしゃったように市が関わるということで安心できそうです。蟹市で土地や物件を探している方も、まずはこの空き家空き地バンクを入り口にされてはいかがでしょうか？
そうですね、平成25年度から制度を開始してるんですけども、登録件数が44件で制約件数は9件ということでね、まだまだなんですけどね、新たに PR 動画を作成するなどしてね、今後も空き家空き地を減らすためのね、努力を続けていきたいなというふうに思います。
はい、皆さんもぜひこのバンクご注目ください。さて、空き家空き地バンクで蟹市の中でも空き家が特に多い地区というのがあります。鳩吹台、長坂、愛荷ヶ丘、桜ヶ丘、大森台など市内17団地を対象にバンクに空き家空き地が登録されています。さて、やはり今回の熊本地震ですね、こちらでは地域の住宅や建築に関する課題が明らかになったのが印象的でした。蟹市の現状もそのような傾向にあるんでしょうか？
他の地域に比べてね、耐震が劣ってるとか老朽が進んでるとかいうわけではないんですけども、今の空き家空き地の話、そして公共施設の耐震化ですね、これも躯体はもう済んでるんですけど、吊り下げられてる天井とかね、いろんなところをまだやらなきゃいけないし、人口が増えた時に一挙に作った公民館などね、これの老朽化対策もしなきゃいけないし、そういった建築行政全般に対する課題がね、増えてるんですね。これはまあ全国、別に蟹市だけがというわけじゃないんですけど、全国ねどこも増えてますので、そういう課題に的確に対応していくために、先ほど申し上げましたけど、施設住宅課というね、担当課を4月から新設しまして、対応していくというふうにしております。
これまでは建築指導課という窓口もありましたよね。施設住宅課との違いはどういったところになるんですか？
建築行政、建築許可とかね、そういう行政的な部分は建築指導課で、今お話したような空き家をどうするかとか、公共施設の耐震化をどのようにしていくかとか、そういう住宅に関してはもう今まで、一つの課でやってたんですけど、さっき言ったように課題が多くなったんで、施設住宅課というね、専門の部署を作ったということです。
ありがとうございます。施設住宅課、皆さんぜひ今回を機に名前を覚えていただきたいと思います。さて、市長、それでは空き家のことについて相談したい場合ですね、どんな内容でも施設住宅課へ問い合わせればいいんでしょうか？
まずはね、空き家について、いろいろ困っている場合はね、施設住宅課に問い合わせていただければいいと思うんです。でただ、例えば草がね茂って迷惑だというような、環境というのが明らかな場合は、これは環境課の方にね相談していただいて結構だと思います。いずれにしてもね、ご連絡いただければ市の職員が現地を確認した上で、所有者の方にね直接対応していただくようにお話をしたいというふうになってますので、ぜひ相談していただきたいと思います。
わかりました。困った方はまずは一旦どこの窓口でも大丈夫ですね、はい、お問い合わせいただければいいということですね、
は
い
は
い、
やっぱりね、空き家空き地がしっかり管理されてて、そして草なんかが茂ってなくてね、ゴミも捨ててなくてという、心地よい衛生的な住環境というのはやっぱ基本ですしね、そういう町だってことは、そこに住んでおられる方がそういうことを気にして、みんなで連携してね対策をしているということですし、それはそのまま住みやすさ、住み心地一番につながっていくんですね。だから若い人たちが魅力を感じる町の要素としてはね、やっぱりきちっとみんなで知恵を出し合って管理している、もちろん行政も関わって、空き家空き地はないに越したことないんですけどね、あってもきちっと管理されてて、地域全体の 環境が守られていると、安全が守られているということがね、地域の魅力につながってきますので、ぜひこれからも市民の皆さんと一緒になってね、空き家基地対策をね進めていきたいと思います。
はい、住み心地一番カニが一層実現されていきそうですね。市長、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
ようこそ市長室へ。今回は空き家空き地の適正な管理をと題して、蟹市の富田茂樹市長にお話を伺いました。それでは来月のこの時間もどうぞお楽しみに。今日のご案内役は FM ララの吉田志恵でした。